皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。講師は藤沢市都市親善推進委員の斉藤しおいさんです。今週は第8回、これからの姉妹都市交流事業について、交流会での一言をお送りします。
藤沢市障害学習大学をお聞きの皆様、アンニョン。いかがお過ごしでしょうか？藤沢市都市親善推進員の斉藤しおいです。ここからの時間は、藤沢市障害学習大学アンニョンポリョン市をお届けします。この講座は各回ごとのテーマについてのご紹介、そして今日の一言としてのプチ韓国語講座の2つで構成されています。韓国の姉妹都市ポリョン市のことをご紹介してきたこの講座も、今回の放送が最終回となります。魅力のあふれるポリョン市ですので、存分に魅力を伝えられたかには少し不安もありますけれども、皆さんが楽しんでいただけてたら嬉しいなと感じています。最終回の第8回では、これからの姉妹都市交流について、藤沢市人権男女共同平和国際課の担当、酒井さんと一緒にご紹介をしていきます。酒井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これまでの講座でもお伝えしてきました通り、昨年度という括りにはなりますけれども、まずは今年の1月に湘南藤沢市民マラソンへポリョン市の選手をはじめとした訪問団のご招待をしましたよね。久しぶりの対面での交流ということだったと思うんですが、いかがでしたでしょうか？
はい、ポリョン市の選手の皆さんをはじめ、これまでメールやオンラインでしかコミュニケーションができていなかったポリョン市の職員の皆さんと、ようやく対面で会うことができました。すごくなんだか心が通い合ったような感じがして、待ち望んでいたということもあったので、とても感動しました。
はい、今回のこのマラソン大会では、私たちが所属するこの人権男女共同平和国際課では、こういろいろな、ね、サポートを、他の姉妹都市の方々もいらっしゃったので、こうみんなが分担していろんなサポートをしていたんですが、そのサポート体制にすごいこう一致団結感みたいなのが伝わってきましたよね。
そうでしたね。
本当に皆さんが楽しみながら、そしてなんとか皆さんに喜んでいただこうという気持ちが、とても私も一緒に働かせていただいていて強く感じた期間でもありました。さあ、そしてポリョン市の選手をはじめとして、これまでは、メールですとかオンラインでしかコミュニケーションができなかった職員の皆さんと会うことができたというのはとても大きなことだったと思うんですが、この対面交流自体はやはりポリョン市側の皆さんもすごく喜ばれているなという感じがしてきました。そして今回は残念ながら韓国の旧正月とね、湘南市民マラソンの日程が被ってしまったということもあって、残念ながらゆっくりしていただく時間というのはもしかしたら少なかったのかなという感じでしたよね。
はい、今回はマラソンの参加を通じて市民の皆さんとスポーツ交流という形で交流をすることができたんですけれども、今後はもっといろいろな場面で市民の皆さんと交流ができるような機会を増やしていけるといいのかなというふうに思っています。
そうですよね。そして滞在時間もね、もし長くいていただけるならそれだけこう市民の皆さんと関わる場面というのをたくさん作れるかもしれないので、その時には酒井さんのお力が大変必要になってきますね。
頑張ります。
はい。そして5月には、ボランティアの研修ということでポリョン市の優秀ボランティアの方が訪問されましたよね。
はい、そうなんです。コロナ禍の前までは毎年日本のどこかの都市を訪問してボランティア活動の研修を行っていたそうなんですけれども、これまで藤沢市に来られたことはありませんでした。湘南藤沢市民マラソンでのボランティアの皆さんの動きに感銘を受けたポリョン市の担当者の方がですね、ぜひとも研修をするなら藤沢市でという強い思いを持ってくださって、それによって実現したものになります。
はい、実際本当にそのマラソンの大会期間中もですね、あの方たちはどういう方なんだ、あの動きは何なんだみたいな感じですね、本当に担当の方はじめプリョン市の皆さん本当に感銘を受けてらっしゃったのがとても印象的だったんですが、このような形で実を結ぶことができたということになりますね。実際にはどのような研修が行われたんでしょうか。
はい、藤沢市内におけるボランティア活動の紹介ですとか、ボランティア活動に必要なノウハウ、あとはボランティアに対する姿勢などを研修を通じて紹介をいたしました。幅広いジャンルで活躍されている皆さんだったんですけれども、大変熱心にその研修を受けてくださっておりまして、その熱意がとても印象的でした。
そうでしたね。そしてボランティアの皆さんとの交流の場面もあったようですね。
そうなんです。藤沢市では東京2020大会のセーリング競技開催会場として多くのボランティアさんが活躍をしていらっしゃいました。チーム藤沢2020のボランティアとして現在も活躍をされている方々によるワークショップなどを通じて、藤沢とポリョンのボランティア同士交流も深めることができたんです。
はい、ワークショップではね、作品も、作成していますので、こちらもぜひ市民の皆さんに見ていただく機会をたくさん作りたいなというふうに思いますよね。そして続いて7月にはマットフェスティバルの招待を受けましたよね。
市長をはじめとした公式訪問団がポリョン市を訪問しました。マットフェスティバルはポリョン市最大のお祭りで、ポリョン市民だけではなく各国から観光客も訪れるような大変大きなイベントになります。ステージイベントを楽しみながらみんなでドロンコになって大人も思いっきり楽しめるイベントなんですよね。姉妹都市の藤沢市のことを PR しながらその雰囲気を訪問団でも味わってきました。
はい。そして今後ということになりますが、8月には青少年の受け入れがあるということですよね。
はい、これまでは韓国に興味のある中高生を対象にホームステイを中心とした交流事業ということで青少年の受け入れを行ってきたんですけれども、今年度からは少し趣向を変えました。今年は8月の18日からポリョン市の少年サッカーチームの皆さんが藤沢市に来られます。サッカーを通じた交流とサッカー以外の時間での交流の中で、将来お互いが海外のチームと試合ができたっていうことを誇らしく話せるようなそんな経験になればと今計画を進めているところです。
いいですね。やはりこう日本代表、韓国代表とまではいかなくても、やはりその街を代表して海外を訪れるということですから、素晴らしい経験が少しでも多く積めるといいですよね。そしてこちらは小学生の訪問ということで、これまで行ってきた青少年交流とは、年代的にもちょっと違いますので、その点では気を配るところもなんだか変わりそうな気がしますが、いかがですか。
はい、これまでは高校生や大学生による交流が多かったですから、小学生にも交流の機会を作ることができたことはすごく嬉しく思っています。子どもって言葉が通じなくてもなんとなくフィーリングですとか身振り手振りでコミュニケーションできちゃうんですよね、うん、特に今回はサッカー交流ですので、一緒に汗を流して切磋琢磨しながら絆が生まれていくのではないかなと期待しています。
はい、元気な少年たちのサッカーをする姿、なんだか今から楽しみですよね。
はい。
そして今回の講座ではポリョン市との姉妹都市交流についてご紹介をしてきましたが、受講者の皆さんが実際に交流できる機会が今後もあるといいななんていうふうに思うんですが、そのあたり何か計画があったりするんでしょうか。
はい、この講座には最後にスクーリングがありますので、ぜひ8月の青少年受け入れのタイミングで随行としていらっしゃる大人の皆さんと 放送通信コース受講者の皆さんとの交流会を計画したいなと考えています。
それは楽しみですよね。ぜひスクーリングの参加のご検討も皆様よろしくお願いいたします。2023年にはこれまでコロナ禍で叶わなかった対面交流が一気に活性化していますよね。
そうですね。昨年度の姉妹都市提携20周年記念の市長会談の中でも両市長がお話をされていたんですけれども、両市の絆というものがますます深まっているなと実感しているところです。この勢いを受けてこれからますます交流を活発にしていきたいですね。
そうですね。今回はポリョン市との交流事業がテーマの講座だったわけなんですけれども、藤沢市人権男女共同平和国際課では他の都市との交流も活発に行っているんですよね。
はい、藤沢市ではアメリカ合衆国マイアミビーチ市、中国の昆明市、カナダのウィンザー市、そして長野県の松本市とも姉妹友好都市提携を結んでいます。令和4年度には昆明市とオンラインで青少年交流事業を行ったりですとか、マイアミビーチ市で開催されたマラソン大会に実際に選手を派遣するなど交流を盛んに行っています。2024年の3月5日にはマイアミビーチ市と姉妹都市提携の65周年ということで節目を迎えますので、市民の皆さんにもマイアミビーチ市を身近に感じていただけるようなイベントをこれから企画していきたいなと思っています。
藤沢市人権男女共同平和国際課の目の前のところにはこのマイアミビーチ市で使ったフラッグっていうんですかね、飾ってありますよね。
はい、横断幕を作って持って行ったんですけれども、その横断幕を使って派遣した選手ですとかいろんな方と記念撮影をたくさんしたんです。ぜひ皆さんも市役所に遊びに来ていただけるタイミングがありましたらお写真なんか撮っていただけると嬉しいです。
はい、ちょうど6階のエレベーターすぐそばということになりますので、ここでね、かの宣伝もちょっと合わせてしておきたいなと思います。さあ、そしてさらにインスタグラムなどでの情報発信も行っているんですよね。
はい、人権男女共同平和国際課の国際交流担当でインスタグラムを開設しています。イベントの情報ですとか姉妹友好都市の素敵なお写真を掲載したり、都市紹介などもしていく予定です。また市内在住の外国につながりのある市民の方向けにも情報発信をこれからしていきたいと考えていますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ぜひ受講者の皆様にも見ていただけると嬉しいですよね。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
藤沢市人権男女共同平和国際課酒井さんのインタビューをお届けしました。このように藤沢市とポリョン市との交流は困難を乗り越え活発に行われていることが伝わってきましたよね。そして市民の皆さんとの交流の機会も今後ますます増えていきそうですね。今回の講座をお聞きいただいているタイミングで行われた交流事業もありましたので、その様子は YouTube にアップしています。テキスト1ページ、ちょうどコードが載ってるかと思うんですが、右側に、公式の YouTube ということで、参考資料動画というコードが載っていますので、ぜひこちらを読み取って、この YouTube もご覧になってください。そして、先ほど酒井さんからもご紹介がありました Instagram。こちらは、藤沢シスターシティという名前で登録をしています。FUJISAWA アンダーバー SISTERCITY 藤沢シスターシティ。こちらでぜひ検索をしてみてください。それでは講座最後の今日の一言、おぬれはんまりのコーナーです。この後行われるのはスクーリングということですから、今回は実際に韓国の方にお会いした時に使える韓国語のいくつかをご紹介していきましょう。やはり初めましてのご挨拶が基本となるということは、皆さんもねよくご存知かと思いますが、初めましてはチョンペッケスミニダというふうに言います。初めてお目にかかりますといったニュアンスですね。チョンペッケスムニダ。そして自分の名前もやっぱりご紹介したいですよね。相手の方には名前で呼んでもらいたいですよね。そんな時は簡単な言い方としてチョヌン〇〇イムニダ。例えば私でしたらチョヌン斉藤イムニダ。これで私は斉藤ですというとても簡単な自己紹介となります。もちろんせっかく韓国の方との交流の機会ですから、聞いてみたいこととか話してみたいことはたくさんあるかもしれません。ですので、そのすべてにここでお答えすることは残念ながらできないんですが、どんなことからお話ししたら会話が盛り上がるのか、みたいなことについては一緒に考えられるかなというふうに思います。 私ももともと韓国ドラマに興味を持って、そして出演している俳優さんに興味を持って韓国語を始めたというところもありますので、やはり芸能関係の話というのは盛り上がるということを私は体感として非常に強く感じています。韓国ドラマですとか K-POP に興味がある方であれば、俳優さんの名前ですとかアーティストの名前が分かるだけでも、相手の方にこの人が何に興味を持っているのかということを伝えることができますよね。好きな韓国ドラマがあれば、例えばそのドラマの韓国名なんかを、覚えてみたり、あとは俳優さんの名前もね、なかなか似たような名前も多くて覚えにくいんですけれども、俳優さんの名前を出してみるとか、そのあたりでご自身を整理しておくと話題の一つになりそうですよね。一人俳優さんの名前を言っただけで、じゃああのドラマは見た？このドラマは見た？みたいな感じで話が盛り上がることもありますので、ぜひご自身の好きな作品は、そして好きな俳優さん、アーティストさんはチェックしておくと良さそうですね。また何か単語だけでも覚えておくといいでしょうね。なかなかね、覚えるというのは難しいという方もいらっしゃると思うんですが、やっぱり自分が興味があるもの、好きなものからやっぱりこう勉強ってはかどっていくものだと思いますので、何か興味のある例えば韓国料理とか、そんなことが話題になるということもあるかもしれません。例えば食べたいという表現はもっこしぷた、もっこしぽよなんていうふうに言うんですけれども、このもっこしぽよっていう言い方がわかると、その手前にご自身の好きな料理名を入れるだけで何が食べたいというような表現ができますよね。有名どころで言うと何でしょう、例えばサムギョプサルとか、サムギョプサルもっこしぽよって言うと、サムギョプサル食べたいですという意味になるので、ああこの人お肉好きなんだなというふうにね、分かっていただけるということもあるでしょう。そしてこの今もっこしぽよというふうに言ったんですけども、このもっこしぽよ、ゴシプターという形になるんですけれども、このゴシプターというのが何々したいという意味になるので、例えば行くという意味のあるかだっていう、このかっていうのをつけることで、カゴシプタ、行きたいというふうな意味になるんですね。なのでポリョン市カゴシプタというだけでも、ポリョン市に行ってみたいという思いが伝わるんですよね。こちらね、解説していくと本当に長い話になりますので、興味のある方はぜひ、どんな文法があって、どんな単語があってなんていうふうにね、一つ一つご自身のペースで覚えていかれるといいのかなというふうに思いますが、ちょっとした言葉がわかるだけでコミュニケーションというのは広がっていきますよね。もちろん韓国語が話せれば、より多く、そしてより深い会話ができるということは間違いないとは思うんですが、以前、講座の中でも私はお伝えさせていただきましたが、交流は気持ちということもぜひ忘れないでいただきたいなというふうに思います。そして私たちも日本語がわからない外国の方が、片言の日本語であっても、一生懸命何かを伝えようとしてくれていたら、なんとか頑張って理解してあげたいというふうに思いますよね。そして日本語を勉強してくれていることを、なんだか嬉しい気持ちで見ていることができますよね。逆もきっと同じです。気持ちがあれば、相手も必ず分かろうと努力をしてくれますし、そしていざどうしても分からなければ、知っている英語混じりの会話でも全然構いません。そして最近は便利なアプリもあって、翻訳も簡単にしてくれますよね。時にはアプリでちょっとニュアンスが違うみたいな感じで翻訳されて、そこでちょっと笑いが起きたりみたいなこともね、あるんですけれども、そこもまたご愛嬌ですよね。一緒にアプリを見ながら会話することもまた楽しい交流です。交流には様々な形があっていいと思います。そして言葉が全てではないし、かといって言葉が通じればもっと楽しいこともある。そんな風にいろいろな角度からアプローチができるのが交流なのではないかと私は考えています。コミュニケーションは積極的な声かけが一番効果的です。言葉がわかる、わからないとか、言いたいことがまとまっている、まとまっていない、そんなことは関係なく、どんな状況でもまずは自分から思いっきり話しかけてみることで会話は進んでいきます。待っているだけではなく、自分から動くというのがポイントです。スクーリングの機会でご自身ができる交流の形を体現していただけるといいのではないかなというふうに思います。それでは、アンニョンポリョン氏、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回はスクーリングですかね。お会いできる日まで。アンニョン。Thank you.
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョンポリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知る全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、これからの姉妹都市交流事業について、交流会での一言をお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、アンニョン・ポリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知るをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年8月20日日曜日午後6時から7時30分まで。場所は県立スポーツセンターグリーンハウスラウンジです。参加費は無料。応募締め切りは7月31日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。その他ご不明点がございましたら、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで生涯学習活動推進室のご紹介です。生涯学習活動推進室は、生涯学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。生涯学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、生涯学習サロンを学習スペースとして開放し、生涯学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、生涯学習活動の発信の場として、生涯学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行い、 育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。